おはようございます。4月第4手術の日をもうこうしてまた皆さんと一緒に迎えることを感謝いたします。今日は、私としては珍しく旧約聖書のヨナ書から少し皆さんと共に御言葉を考えていきたいと思います。なかなか旧約聖書を読む機会はあまりないかと思いますが、特にこのヨナ書は旧約聖書の中でも12預言書の中の一つでもあり、わずか4章しかありませんので、内容的にはですね、極めて面白くまたユニークで、ある意味ではですね、子供にも分かるような内容になっています。したがってどちらかというと預言書というよりも皆さんの印象ではですね、物語あるいは小説といった雰囲気の方があるかもしれません。しかしこの内容は実に私たちにとって重く受け止めなければならないものを含んでいます。今日はこの4章の一番最後の部分だけを取り上げましたので、この全体が分からないとこの意味が分かりませんので、少しヨナ書の概要とこの背景について最初に説明をしていきたいと思っています。このヨナというのは北イスラエル王国の政治家でもあり預言者でもある本当に実在の人物です。で、彼は名前がですね、このヨナという名前は実は鳩という意味なんですね。鳩、皆さんはどういうものを連想するでしょうか。まず平和の使者でもあり、それから伝書鳩に信頼されるように、人のメッセージを他に伝えるという意味も持っています。したがってこの名前はですね、実に私たちにとってその由来をよく理解して連想する意味があります。彼は北イスラエル国のヤロブアム2世の時に預言者として政治家として立ったわけですけれども、で、彼が神様からですね、当時新興国家として領土拡大を目指していたアッシリア帝国の首都ニネベに行って神の選択を告げよという命令を受けたところからこのヨナ書は始まっています。当時のアッシリア帝国のニネベっていうのは最も大きな町の一つです。最後の方に12万もの人がいたと書いてありますように、当時繁栄したところは異教のところですから、当然偶像礼拝をやり、まあ、いろんなことをやって、しかも北イスラエル王国を敵対したいわゆる敵国ですよね。で、敵国に対して神様は滅ぼすというふうに選択をされる。で、彼は嫌々ながらですね、船に乗って遠くタルシスまで逃げようといたします。タルシスというのはちょうど当時の世界の一番果て、現代でいうと多分スペインの地中海側の港だというふうに言われていますので、神様からの見てからできるだけ遠く離れようと思って彼はようやく船に乗り込むんですけども、ところが神様は途中暴風雨を起こされ船が難破しようとします。で、当然誰がこういうことを起こしたかというのを探し当てとしてくじでヨナに当たってですね、海の中に投げ込まれるという事態になります。ところが神様はふとどういうわけか海の中に投げ込まれたヨナを大きな魚を用意してですね、その中に腹の中に3日未満過ごされるということなんですね。で、そこに第2章のヨナの祈りっていうのがあるんですけども、実はこの3日未満魚の中に腹の中にいたというのはですね、後の新約聖書の中に出てくるイエス様の 受難を告知したというふうに言われています。でその後ヨナは吐き出されて陸地に方法の手で出かかります。それでそこで再度神様はもう一度ニネベに行って語れと言われてですね、そしてようやく彼は悔い改めて神の怒りをニネベの民に告げます。するとどういうわけかニネベの民はその言葉を聞いてですね、悔い改めてましてや王様もですね、アラルの深い灰をかぶって徹底的にその強靭する姿勢を示すんですね。それでそれを見られた神様は、じゃあ二年目を滅ぼすことはやめようと言われる。それを不満に思ったヨナはですね、小屋を建てて様子を伺って、神様がさあどうするかというのがですね、今日の箇所なんですね。このヨナ書の構成としては、まず一章は神からの使命から逃げるというところからあります。それから二章はヨナを悔い改める祈りというのが出てきます。そして三章ではニネベの神様の裁きの宣言をして、ニネベの人々の反応が記されています。そして今日の四章はですね、今度はヨナの不満に対する神様の対応というのが出てくるところなんです。だから非常にある意味では非常に単純な物語でですね、人によってはこれはまさに預言書じゃなくて架空の出来事だというふうに言ってる人はいるかもしれませんし、また我々もですね、これはまさに空想的な問題として捉えがちなんですけども、イエス様が新約聖書のマタイによる福音書とルカによる福音書で2回ほどこの時代においてはヨナのほかに印は与えられないとまで言われている箇所なんですね。ヨナが海に投げ込まれ、大きな魚で三日間腹の中にいて陸地に吐き出せ、こういうことは物語だと、現実ではないというふうに思いがちかもしれません。しかしそれは私たち一人一人の信仰が問われているというふうに思っていただければというふうに思います。さてイスラエルの敵であるニネベがですね、神様の憐れみによって滅亡しなかったことに対するヨナは怒ります。この一節の中でこれを非常に不快として激しく怒り死に祈ったというんですね。当然ですね、ヨナの立場から言えばですね、北イスラエル国を圧迫する敵国である国を自分の神である神様が滅ばないで現れたということが何だというところなんですね。私の働きは無駄になったと思うでしょう。して私の預言が偽りだったということは思われるかもしれない。今度は逆に2例目の人から見れば、わけもわからないヨナが預言として預言者として神様の裁きを宣告したときにどういう反応をするでしょう。皆さんが主の福音を述べ伝えるときに全く知らないところで主の福音は素晴らしいと宣言したときに、このニネベの人々のように受け入れられることができるでしょうか。そのためにはいろんな準備が必要ですよね。まずニネベに行けというときに、ヨナはここに書いてありますように、主の前から逃れようとして、これが3回も言うんですね。主の言葉を述べるときに預言者としてヨナは立てられていますけれども、 でもその言葉を確実にするためにはですね、まず難破さして海の中に投げ込まれるという事象、それからそれを大きな魚の腹の中に三日三晩いたということ、それから陸地に吐き出されたという出来事、この出来事を多分当時の人々は見ていたんだと思いますね。今みたいにテレビとか新聞とかラジオは発達してない時代の中で、口コミによってその出来事がニネベアシリアまで伝わったということ以外には考えられません。さもなければ何もないたかが北イスラエル王国の預言者がわざわざ硫黄のところに行って、お前たちは悔い改めなければ滅ぶという宣告をしたときに、誰が受ける、その言葉を受け入れるでしょうか。聖書はすべての民、しかも支配する王までが受け入れたと書いてあるんですね。我々が一回の神様から召しを受けて行ったときに、果たして他の人々は私の言ったことを受け入れることができるでしょうか。あなたは一週間後滅びますと言ったときに、神様はヨナに対して確かに試練が与えられました。だけどその試練は預言者としての務めを果たすための試練だったんですね。通らなければならない道をヨナは通っていったと私は思います。だから彼は自分の働きが無駄になったと思ってるんですけども、彼は彼の視点の中で無駄と思っていた。しかし神様の思いはそうではない。彼は自分の思いの中で神様のために不平不満をぶつけるんですね。だから主よ、私はなお国におりましたとき、このことを申し上げたじゃないですかと。だから私は逃れようとしたんですと言ってるんです。で、あなたは憐れみ深く、恵み深く、怒ることも遅く、行き過ぎ見して、災いを思い返せることも知っていたからです。ヨナは十分に神様の思いを十分に理解してたんですね。多分私がこの選択をしても、ヨナが選択しても、神様はひょっとして、もし悔い改めて思いと行動に変えられるんだったら、この下さろうとする災いを止めてくださるということを心の中で思ってた。だから私は逃げたんだと言ってるんです。それで、こんなことを言うんだったら私の命を取ってくださいって言うんです。皆さんもそういうことありませんか。神様からこういうことをやれで、自分の思っている結果と違う結果が出てきたときに、神様約束は違うじゃないですかと、私はあなたにこういう約束をして、あなたはこういう約束を保証されましたよねと、でも結果は全く違う結果になる。一体神様、私の人生はあなたはどう思っていらっしゃるんですかと、こんなことだったら生きているよりも死んだ方がマシだってヨナは言うんです。で、主はヨナに対して4節で言うんです。あなたが怒るのは良いことであろうか。で、彼は不適されてですね、神様が今後どうするかというのを一つの小屋を作って、慣れ行きを見て、その日の下の日陰にずっと座って見るんですね。で、その時はどうも暑い季節だったのか知りませんが、神様はそれを憐れんで唐ごまを植えてですね、日差しを避けるようにと。すると日差しを避けたヨナはですね、喜ぶんですよね。こう暑い日照りから下げて、青々と唐ごまの葉が日陰を作って涼しくなった。ああ、素晴らしいと思うんです。 また不思議に神様のこの措置っていうのはある意味ではユーモラスです。一旦ヨナに一時期の安らぎと、まあ、ちょっとした平安、また幸せを与えたかもしれません。しかし次の日にですね、虫を備えられて遠駒の輪を全部食い荒らし、また日差しの中で紡かれてしまう。すると世の中はまた不平不満を言います。暑い暑い、もうこれだったら生きてるより死んだ方が私はマシだというまで思ってしまう。それに対して神様は遠場のために起こるのは良くないと言われます。この遠場っていうのは私もここにはよく分かりませんけれども、本当に植物の成長っていうのはですね、非常に早い、まあ、この場合はたった一日ですけども、私たちにとってのこの絶望の時にこの日陰をもたらす遠駒の存在というのは多分ヨナにとって心強いだったんだと思いますね。それが一点枯れてしまうから、その喜び、ちょっとした平安からまた元の深いに戻ってしまう。その深いさというのはですね、はるかに前が楽しければ楽しいほどその深いさはもっと増長します。そしてヨナは自分の境遇に絶望するんですね。で、もう一度神様に対して死なさい、死にたい。つまりそれは神様の御言葉に対する信頼を捨ててですね、自分の殻の中に閉じこってしまう。植物の方に自分が気概、執着して、自分の求めているものを見失う愚かさに陥ってしまう。そういうことが私たちもしばしばあります。そういうヨナに対して神様は厳しく、また愛を持って優しく接せられます。それはどういうことかというと、ヨナがあんなに執着した遠駒と12万もの稲嫁の人々、およびそれに付随する動物や家畜、また生活するすべての植物、それは天秤にかけてどちらが重いのかと、自分自身の思いの中で生きているヨナと、神様はイスラエルのためだけではなく要人のためでさえ悔い改めて私に従うならば、その命と繁栄をもたらすというふうに言われているんですね。2年目の国王、国、住民に対する憐れみ、これはまさに罪からの悔い改めを実際に姿として形として表したもの、とそれを神様は惜しまれてるんですね。まさに夜長にもたらす恵みと神様がニネベに人々に対する恵み、重さは全く違うし、またヨナの思いと神様の思いが全く交代書になっています。神様は未来を見据えて命と憐れみと平安を与えたのに対し、ヨナは現実の今しか見ていない、今さえ良ければいいんだという思いしかない。しかもヨナは自分で成長させる遠駒では、一本の遠駒だけを死ぬ、神様は成長に手間暇をかけてじっくりと愛と恵みを注いだ12万の人々と動物を惜しまれる。 そういう思いの中で私たちに実は神様は問われていると思います。神がヨナに問いかけます。ニネベを惜しまないでいられようかということが、結局は私たち一人一人にもそれは神様が思っていらっしゃることです。たとえそれが世の民であっても、どんなに神から反逆した偶像礼拝をやっている人々であっても、神様に悔い改めて心と形を示せば災いを下すという神様の思いは捨て、神様の愛の祝福の中に生きるということをここは示しています。つまり神様がヨナに問いかけた言葉、問いは私たち一人一人も問いかけられている。その答えは皆さん一人一人が答えるべきのものなんですね。神様の愛と憐れみ、きっとヨナの心に深く届いたんだろうと思います。ここは何もその後のヨナの人生については書かれていません。ましてやこの悔い改めた二例目の人々がどうなったかというのもここのヨナ書では書いていませんが、しかし皆さんも歴史でご存じのように、この二例目の人々もやがてこの悔い改めを忘れて滅ぶ存在になる。またヨナが所属した北イスラエル王国もこのヤロブ2世の時に一時繁栄をしますけども、やがてこれもバビル捕囚となり、また滅ぼされて南ユダ王国と同じように滅ぶ存在になっている。私たちは確かに一時期悔い改めているかもしれません。しかしそれが継続することがいかに難しいかというのが、この歴史的な事実の中でも教訓として教えられている。私たちはいつでも神様は私を離さないでください、私を捕らえてくださいと言わない限り、自分が神様を捕らえる意思を持たなければですね、自然と忘れてしまう弱い弱い存在であるということなんですね。で、このヨナ書のもたらす教訓というのはどういうことかというと、結論的に言いますとですね、神様は単にイスラエルだけの神ではなくて全世界の神であると、すべての民が悔い改めて神様に立ち返ることを望んでおられるということなんですね。1点目は確かに最初はユダヤのために神様はその愛を注がれました。しかしそして自分の愛する御子イエス・キリストをもこの世にお使わしになりました。それはイスラエルのためだけを救うためではなく、全世界の一人一人の民を救うためにこの世に思いがあったということなんですね。したがってそれは神に選ばれた預言者、教会、キリスト者がその神の愛と福音をですね、誰でも宣教する技を担っているってことなんですね。ヨナもあんなに嫌だ嫌だと言って逃げたヨナでさえも、神様は本当に必要であれば呼び戻し、いろんな手段を通してその務めを果たされるってことなんです。だから私たちもいつヨナのように逃げても捕らえられ、神様の使命を果たす存在になるかもしれません。実は私も久山療育園でですね、仕事をするときに 嫌だ嫌だって言ったんですけど、でも神様はお前がやれと、と言われて、今年の6月までその任務に就きました。しかし、それも私の神様の召しだというふうに思っています。それから3番目ですけれども、2番目と関連しますけれども、神様を証明を拒んでも、捨てて逃げるだけではなくて、必ずそれにふさわしい手立てを備えられるということなんですね。まあ、ヨナみたいに三日三晩も腹の中に、魚の腹の中にいるとは限りませんけれども、まあ、そういう同じような現象の中でですね、神様は用いられる可能性があるということなんです。それから最後ですけれども、私たちこのヨナの子三日三晩魚の腹の中っていうのはキリストのモデルでもあり、そしてそれに基づく二年目の民の真の悔い改めこそがイエス・キリストが三日三晩いた象徴でもあり、またヨナが神様からの宣教を悔い改めの宣教を語る印でもあったということなんですね。だからこれは空想的な物語ではなくて、現実にこれからイエス様が起こった時に、立てられた時に起こる印としてこのヨナ書はあるんだ、決して物語ではないということをですね、我々は明記すべきだというふうに思います。だからヨナ書はしばしば子供説教でもいろんな形で取り上げられますけれども、ともすれば あれは物語だからねというふうに捉えがちです。でも冒頭に言いましたように、イエス様がこのヨナの出来事は事実として、私たちが本当に悔い改めるための印として与えられたものだというのを力説されています。そうでなければわざわざ旧約聖書の中に預言書の一つとしてこのヨナ書があるはずがないのです。したがってそういう思いの中でですね、私たちはいつでもヨナに代わるべきいろんな人々が神様の選択を告げに来るかもしれません。その時は心を開い、ニネベの人々のように受け入れ、悔い改めることがいつもできるではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の地の神様、あなたの皆を賛美しています。私たちはあなたの御子イエス・キリストの十字架とその復活によって、あなたの愛の中で今生かされています。今読んだヨナのように、私たちはしばしばあなたからの召しを拒んだり逃げたりすることがあるかもしれません。しかしあなたはそれでも私たち一人一人を慈しみ愛し、私たちの命を永遠の命へと導かる愛の神でもあります。どうか私たち一人一人はその愛の中で一日一日を生活することができますように。現実の世界はいろんなことが起こるかもしれません。しかしそれも一つの試練、訓練として受け入れ、あなたの大いなる愛と祝福の中で私たちはそれをかみしめることができますように、祝い信仰を強めてください。今週もあなたに全てを委ねます。どうぞ一つ一つをどうぞ愛の中で生活することができますように、この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。